皆さんおはようございます。まず一言をお願いいたします。天の愛する父なる神様、今日こういうふうに皆さんと一緒に礼拝することができることを感謝いたします。これは神様の御言葉であり、私はただそれを伝えるためにあなたのしもべです。どうか私たちお一人お一人に語ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天に召される前に最後の言葉、つまり死の前に最後の言葉は一番大切だとよく言われています。よくテレビドラマで息を引き取ろうとするヒーローの死の皆さんが見たことがあると思います。ヒーローの最後の言葉に感動されて、残された人々の人生が180度変わったというような話をご覧になったことがあると思います。今日の箇所の文脈はイエス様と弟子たちとの最後の晩餐です。イエス様は弟子たちの足を洗って互いに愛し合うようにとの新しい戒めを与え、また天の父なる神様が聖霊を助け主として与えてくださることを弟子たちに教えていました。聖霊は弟子たちに全てのことを教えられるとイエス様がおっしゃいました。しかしどういうふうに聖霊が私たちに教えるのでしょうか。聖霊は平安によって私たちに教えるのです。神様の声を聞くことは私たちの教育によるでも、頭がいいかどうかによるでもないのです。神様の平安によるです。コロサイ人への手紙3章15節こう書いてあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさいと。ここでこの支配するという言葉は裁判という意味にしています。つまりキリストの平和があなたの心にあるかどうかによって神様の御心かどうか判断するようにしなさいという意味です。イエス様はまた最後の晩餐の時、弟子たちにこのような有名な話をなされました。ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。弟子たちに明日起こるであろうご自分の死について話しておられるその最中に、イエス様は彼らに自分の平安を与えると伝えられたのです。イエス様のご自分の平安です。そしてこの平安は世が与えるのとは違います。ここで与えるという言葉は遺産を残していくという意味と同じです。皆さん想像なさってください。イエス様はご自分の死を前にして他の残すことのできるすべてのものの中でご自身の平安を遺産として残されるとおっしゃいられたのです。今日はこの平安について皆さんと一緒に考えたいと思います。皆さんご存知ようにイエス様が弟子たちにお話すになれるときなられたとき、日本語ではありませんでした。英語でもギリシャ語でもありません。これはアラメ語というヒブル語でした。イエス様はヘブル語でシャロームという遺産を与えるとおっしゃられたのでした。 このシャロムという言葉は非常に深く力強い言葉であって、これは直接意味する日本語も英語もありません。ストロングという人の仲介書では、シャロンの意味は健全さ、健康、健やかさ、優れている、完成している、繁栄している、成功している、満たされている、平安、平和であるとあります。シャロンという言葉は非常に豊かな意味を持っています。すべての中からイエス様は弟子たちにご自身の同じシャロンを与えになるとおっしゃられたのです。ストレスや争いと対処にご自身の平和、健やかさ、健康、豊かさ、繁栄、何も邪魔されない平安を与えられるということです。この世で生活にするのに必要な全てを差し置いて、この平安を与えられたのはどうしてだと思われますか？これはイエス様のこのシャロムをいただくとき、この人生で必要な全てが与えられるということです。しかし皆さんが多分こういう質問があります。全てのクリスチャンにこのシャロムが与えられていますが、しかし多くの場合は自分の経験で、どうして私たちはこの平安を経験できないのはどうしてでしょうか？この答えは27節の後半です。あなた方の心を騒がしてはならない、恐れてはならないという言葉です。言い換えれば、これは私たちの側での役割であり、私たちは自分の心を守らなくてはなりません。どうしてかというと、それは他の誰もそれをすることができないからです。私たちの親も私たちの心を代わりに守ることはできません。イエス様は、あなたが自分の心を守るならば、あなたの責任を果たすなら、イエス様はそれ以外の外側の部分を守ってくださるとおっしゃっているのです。箴言4章23節、この有名な箇所があります。力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。あなたの心を見守れと書いてあります。皆さん、私たちの役割は、自分がコントロールできない外側の状況をしっかり見張っていることではなく、内側、私たちの心だけを守ることです。言い換えれば、あなたの責任はあなたの仕事に影響する不確定な様子を見張っていることでも、健康や子どもたちに影響する自分ではどうすることもできないことに気にかけ見張っていることではありません。私たちの役割は、自分の心だけを守り、自分ではどうすることもできないことは全て信仰によって神様の御手に委ねるということです。イエス様は、あなたの心を見守りなさい、心を騒がしてはならない、恐れてはならないとおっしゃいました。もし私たちが自分の心を見張って平安を抱くなら、内側の平安が外側の出来事さえも従わせてしまうのです。聖書にはこのフレーズ、恐れてはならない、心配してはいけないという言葉がよく出ています。実は、恐れてはならないというフレーズは 365回も出てくるらしい。要するに毎日に一つ、1年間分になります。また皆さん、聖書は主にあって休みなさいも言います。主に信頼して主にあって休みなさい。恐れてはならない。これらはみんな同じメッセージです。心を見張って騒がしてはならないという意味です。皆さん、現代の医学は多くの人々がストレスや心配が原因で病気になっていると報告しています。これらは医学的に心身症とも呼ばれています。平安がない状態が原因です。深刻な病気になる前に、多くの場合は大きなストレスがあったというもの、よくあることです。離婚を経験した、配偶者の死を経験した、卒業したといった大きなストレスです。ある人たちは、分かった、それはきちんと時間を取って休まなかったからだよ、休暇を取っていればよかったのにと言います。休暇不足が原因のものも確かにあり、休暇は大事ですけれども、しかし聖書の箇所をよく見ますと、イエス様は、私の与える平安はこの世が与えるのとは違うとあります。イエス様がおっしゃっている平安とは、温泉旅行に行って得られるものや、ビーチリゾート、スパ、アロマテラピー、美しい音楽、香りなどで得られるものとは違うということです。皆さん、もしこの平安が豪華旅行やアロマテラピー、スパなどで得られるものだとしたら、お金持ちの人だけがこの平安を得られるということになります。皆さんは、使徒信条十二章のペテロが牢獄にいた時の記述を覚えておられますか。ある時、主の御使いが突然現れ、ペテロの脇腹を叩いて彼を起こしたのでした。ペテロは逮捕され、牢に閉じ込められ、ローマの蛮兵が監視していました。ペテロは次の日には殺される予定になっていたことを知っていたか分かりませんが、ペテロはその夜ぐっすり寝ていたんです。皆さん、想像できますか。私たちは牢屋どころか、次の日に職場でプレゼンテーションしなくてはいけないとか、明日試験があるとか、もう今晩はおちおち寝ていられませんです。ペテロは二人の兵士の間で寝ていたとあります。次の日には殺される予定だったのにです。御使いは脇腹を叩いて起こしたとありますから、それほどペテロはぐっすり寝ていたということです。ペテロがいかにイエス様の平安を持っていたかがわかります。皆さん、この主の平安がアロマテラピーによるなら、皆さん、ローマの牢獄の匂いはどうだったでしょうか。臭いでしょう。もしこの平安が心地よい音楽によるならば、牢獄につながれた人々の叫び声がうめき声とはどうでしょうか。ペテロはどのようにしてこのような状況で寝られたのでしょうか。私はペテロの心に神様のシャロンがあっただと思います。朝が来て何が起こるかわからなくても、彼のすべての信頼は神様にあり、寝ることが できたのです。さて皆さんご存知ようにペテロはいつでもこのような穏やかで冷静な人間、冷静な人ではありませんでした。ペテロの性格はいつもせかせかし、消毒的で考える前に行動するといった人間でした。ペテロに何が起こったのでしょうか。彼の死であるイエス・キリストから学んだレッスンに違いありません。イエス様はご自身の平安を与えられるとおっしゃえられたのです。どのような平安についてイエス様が語っておられるのか知りたいと思うなら、イエス様のご生涯を見ればいいと思います。イエス様は非常に忙しいお方であってした。群衆に囲まれ、多くの人々がありとあらゆる必要を求めて彼のところに押し寄せてきていました。大勢の人々がイエス様の注意と敬、監視を求めてやってきました。しかし、イエス様はどんなに忙しいの中でも私たちがよくやるように走ったりはなさいませんでした。イエス様はいつでも歩かれ、ゆっくり歩いていて、未亡人に声をおかけになりました。子供を膝を乗せてあげる余裕がありました。外側にいるメインカースト以外の人々に届かれたのです。イエス様は非常に忙しいお方でしたが、一度も急がれませんでした。イエス様は本当にいつも落ち着いておられました。イエス様は本当にクールです。皆さん、マルコ4章でイエス様が嵐の最中、船の中で寝ておられた時を覚えておられますか。イエス様はこの4章35節で弟子たちに湖の向こう岸まで行きましょうとお声をかけられました。しかし大嵐がやってきて、お波が船を叩きつけ、小さな船が今にも沈みそうになっても、イエス様はまだぐっすり寝ておられました。弟子たちの何人かが漁師でしたから、この嵐が普通ではない嵐です。大変だと判断し、非常事態の中で恐れてパニックになりました。イエス様、皆さんこの続きをご存知だと思いますが、弟子たちは寝ておられるイエス様を起こし、そしてイエス様は嵐を沈めたのでした。皆さん、小船を今にも沈めてしまいそうな嵐の最中で、イエス様はどうして寝ることができたのでしょうか。イエス様の平安はどう思われますか。イエス様のシャロンは外側で吹き荒れるどのような嵐よりもはるかに強かったということです。私たちはどうでしょうか。あなたの小舟を沈めてしまいそうな嵐が吹き荒れていますか。お仕事ですか、それとも家族の関係ですか、お子さんの状態や将来のことですか、ご自身の健康ですか。イエス様がおっしゃられたことを思い出してください。心を騒がしてはならない、恐れてはならない。これは私の言葉ではない、イエス様、神様の言葉です。あなたの心をしっかり見張ってください。神様は私たちがコントロールできない外側の全ての状況を見張っていてくださるから ここで信仰の霊的な戦いというものについて少し説明させていただきます。それはとても大事なことで、私たちのうちにある神様の平安に非常に関係しています。聖書はクリスチャンの誰もが敵サタンの攻撃に遭うと言っています。敵は勝利者としての歩みを妨げようとあらゆる角度から攻撃してきます。神様のために働こうとすればするほど敵はますます攻撃してきます。聖書は私たちの戦いは血肉に対するものではなく霊的な世界におけるものであると語っています。このエピソビトへの手紙6章12節公開であります。ではサタンは どのようにして私たちに攻撃するのでしょうか。実はキリストがすでに勝利されたので、サタンは子供たちの子供た神様の子供たちをどうすることもできません。サタンは私たちに力がないのです。クリスチャンはみんなこれを知って理解しなくてはなりません。サタンは実はあなたに何もすることはできませんが、あなたがサタンに攻撃されることを許すなら別だということです。サタンはあなたに触れることはできません。傷つけることもできません。サタンはあなたを打ち負かすこともできないのです。しかしもしもあなたがサタンの嘘を聞いて信じるなら、特に神様についての嘘もし信じるなら、攻撃を受けることを選び負けを選ぶことになるということです。第一ペテロへの手紙5章8節こう書いてあります。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っていますと書いてあります。聖書はサタンは食いつくすべきものを探して歩き回っている、吠えたける獅子のようだと言っています。これはサタンが誰でもいいと思ったら食べられるわけではないことを示しています。サタンが食いつくせる相手とそうできない相手がいるという意味です。そしてサタンの最大の武器は何でしょうか。それはサタンの嘘です。サタンのストラテジー戦略は何でしょうか。それは今日のメッセージです。私たちの内にある平安をかき乱すことです。どこにこれが書いてあるのでしょうか。皆さん、この第一ペテロ5章8節の文脈が大切です。文脈を見てください。特にその前の7節を見てみましょう。7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この箇所の文脈は神様があなたのことを心配してくださっていることを信じられるかどうかということです。これは何が大事で、どうしてこの箇所がどう関係しているのでしょうか。これは皆さんに次のことを知っていただきたいからです。サタンは神様の平安を持つクリスチャンを攻撃するはできません。サタンは平安にあり、神様が心配してくださっていることを完全に信じ、恐れがなく、状況がどうであれ揺れ動かされず、神様に頼り切っているクリスチャンに対してどうすることもできません。 サタンはそのようなクリスチャンに触れることすらできません。主の平安にとどまり恐れずにいるとき、サタンのどのような武器も矢もあなたに突き刺さることなどありえないのです。どうしてかというと、サタン自身には平安がないからです。悪霊というものは止まることがなく落ち着くがありません。反対に神様はいつでも平安でおられます。サタンは何とか攻撃しようとあなたのあちこちに火をつけて消しかけようとします。関心を引き、落ち着きをなくさせ、心配させ、不安にさせようとします。あなたの感情をかき乱し、心の平安を乱し、特に神様の愛の言葉への信仰から焦点をずらそうとします。ここでこの面白い漫画があります。次のスライド。この皆さんにこの類似した例をお話したいと思います。皆さん、このサーカスをご覧になったことがありますか？大きなライオンの調教師が操っているのをご覧になったことがありますか？私は小さい頃、テレビでライオンと調教師のやり取りをよく見ました。そして、どうしてライオンの調教師はいつも2つのものを持っています。まず、ムチ。そして4つの足のついた椅子を持っているのだろうかと不思議に思っていました。ムチの何のための目的は分かるけれども、しかし椅子の方は何のためだと思いますか？この自分を守るでしょうか？小さな椅子で兄弟の前への攻撃からどうやって守るでしょうか？このライオンは力強いですから、調教師を攻撃したければいつでもできてしまいます。では椅子の目的は何のためでしょうか？私はある時この椅子の秘密について調べました。そしてライオンを操るたった一つの方法は気をそらせるという方法だということを知りました。気をそらせる。ライオンは猫科の動物で、猫と同じように一度に一つのものしか焦点を合わせられないそうです。そして すぐに気が散るそうです。ですから、ムチはライオンを調教するためですが、もっと大切なのは、椅子の4つの足を使って、ライオンの気をそらすことなのです。調教師はライオンの目の前で椅子の足を1本ずつ交互散らずかせ、ライオンが調教師ではなく、椅子の足に注意を向けるようにしているのです。しかし、ライオンがすごくお腹が空いていて、もし目の前の椅子の足を見ているところではなく、この美味しそうな丸々調教師に注意が向いていたら、それはさよならになってしまいますそしてこのようなケースも以前がたくさんありました。皆さん、この例から考えられることは何でしょうか？クリスチャンとして、神様の子供として、私たちは神様の御国のために力を与えられています。悪魔はあなたを触れることも、 攻撃することもできません。悪魔はただ調教師が椅子の足を使って気をそらすように嘘をつき、あなたの注意をそらせるのです。あなたの周りで火を起こし、あなたの部屋の乱し、注意を引こうとするのです。もしサタンがあなたの気をそらすことに成功し、あなたの部屋のかき乱すことに成功したら、あなたはサタンの思うままサーカスのライオンのように喜劇のためのさまざまな演技を演じるように操られ、輪をくぐったり走り回らされたりします。あなたにはもう争う力など全くなくなっています。力強いクリスチャンさえも、力強いラインでさえ、神様と内なる平安に焦点を失ったら、簡単に弱々しくなってしまうのです。ですから皆さん、イエス様がおっしゃったことを思い出しましょう。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。皆さん、今日どのようなことに面していますか？サタンはあなたの人生にどのような火を起こして注意を引こうとしていますか？医者からの悪い診断ですか？いつでも失礼で気に触ることばっかりする同僚ですか？あなたを貶めようとして本当でないことを言い回す友人でしょうか？それとも奥様の嫌味でしょうか？ご主人の悪循環でしょうか？いつでもイライラする仕事の開口の噂でしょうか？お子さんが人間で間違った決断をしていることでしょうか？聖書はそうしたことが起こった時でさえも、恐れないで、心を騒がさないで、平安のうちにいなさいと言います。そうした事柄を祈りに変えなさいと。フィリピ人への手紙4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願うことを神様に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくれます。そしてそうした出来事に気をとらわれないで、神様の素晴らしさ、神様の愛へと注意を向けなさいと。8節、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、悪いことではなく真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべきの評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。またイエス様の生涯を思い起こしましょう。忙しさの中で、なんと穏やかで落ち着きと平安に満ちていたことでしょう。9節、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和、シャロンの神があなた方と共にいてくださいます。祈りましょう。 天の愛する父なる神様、今日ここにいらっしゃるお一人お一人、神様の前にて全ての思い忘れ、全ての心配、全ての悲しみ、全て心にあることを神様がよくご存知です。そしていつでも神様の愛を覚えられることをできますように助けてください。神様の恵み、神様の啓、神様の愛、神様の関心、私たちの弱さの中に神様の恵みと力が助けてください、与えてください。特に私たち心の中のシャロームを守ることができますように、外側は私たちがどうするでもコントロールできないことを全て信仰によって神様の御手に委ねることができますように助けてください。私たちお一人お一人の上に神様の豊かな恵みと愛と祝福がありますようにお願いいたします。イエス様の名によってお願いいたします。